こんにちは、半ばの癒しの木下博之です。
はい、こんにちは。どうも。
本日は文化資本への投資についてです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
結局だからみんな自身はね、その一人、はい、まずその一人一票を、だからなんだろう、金持ちとか納税額に応じて票数を変えるべきだみたいなことを言う人がいるんですが、それ反対なんですね、私はね。
うん、
一人一票は堅持すべきであるし、さらにはその一人一票をですね、うん、一人一人の世界観で投票していいと思うんですよ、私は。それがもっといいと思うぐらいでしてね。最低限の常識を持ってというのは、投票者、投票される側は必要ですけれども、投票する側は本当、その人自身の、そのままの感覚でいいというのが、むしろなぜかというと、その票というのはですね、一人一人の、命を意味しているからなんですよ。一人一人が生きていけるような政権をですね、塩梅を取って実現するのが政治ですね。最善を追求するものでない方がむしろ政治はいいという、全員が生き残れるところのバランスを取るというのが、あくまで政治でありますから。それがね、一人一票、さらには、一人一人の世界観で大丈夫という。ことなんですよ、私はそう思っております、もちろん勉強はすべきです、したければ、そしてまあ勉強をせずに、一人一人の世界観をそのもの主張されてもいいと思う、それも自由で、ただその山本さんがだからまあもうあなた自身の一票というのがこれ原則だ、そしてそれが山本さん以外に言ってもいいというね、これがそういう民主的な姿勢です。で、その結局まあこう理論論理で判断しなくてもいい、感覚で判断してもいいというのはなぜかというと、我々は生きるために理論論理だけでなく感覚あるいは生命力、感情といったもので生きておりますので、別段それで投票してもいいと思うんですよ、私は。ただ、まあ、僕みたいな研究をしている人間は、だからその過去の歴史的状態となんか似たことが、似たラインに乗っかっているということは、なんか指摘したいなと思いますね。やっぱりまた再び、同じラインに乗っかっていますので、そこをなんとかしたければ、別の線路を引き直す必要がありましてですね。その別の線路を引き直すことをしたいです、私は。未来を嘆くよりもですね、今度こそ別の線路を引いてみんなで共存共栄していける、毎日を。未来というよりも、まあ、これからの毎日をですね。
まあ、そうですね。まあ、こういう道もあるよ、みたいなね。そういう、まあ、オルタナティブというか、まあ、今世間ではこういうふうに言われとって、そっちの方向に動こうとしてるけども、まあ、いやいや、こっちの方向もありますよ、みたいなものって、で、まあ、あなたどっちがいいですかというのを選んでもらうみたいなね。
そうですね。
すればいいかなと思うんですよね。
そうですね。
で、ちょっとね、ウクライナ戦争でね、ウクライナと、まあ、ロシアとウクライナの戦争で私考えたことが、
はい、
戦争になったらね、みんなね、どっちが正義かみたいなことを考え出すんですよね。
はい、
ロシアが正しいのか、ウクライナが正しいのか、その殺し合いをしてるわけだから、そのどっちかが正しいというふうに考えてしまうというかね。
はい、
で、あなたはどっちの味方なんだみたいなことを言われて、いや、そのプーチンの 気持ちがわかるとか、うん、いや、その、いやいや、プーチンは、現状の変更をしようとしたから、悪いでしょうって言ってみたりとかね。
はい、
なんかその善悪、うん、善悪というのを判断しようとするわけですね。その戦争になったらですね。
はい、
で、いや、ところが、国というものと人間というものが、どっちが上かという話なんですよ。
うんうんうん、
戦争になればね、国を守るために、人間がこう手段として使われてしまうと、殺し合いでね。
はい
はい、その戦争というもの自体が、人間の上に国家を置いてしまうようなものなので、
うん、
そのロシアとウクライナのどっちが正しいかという問題ではないというふうに思ってるわけなんですよ。
うんうんうん、
うん、
そう、
戦争ということ自体がやめるべきことであって、
はい、
どっちが正しいかという問題であるというふうに思ってるんですよね。
うん、私もそう思っております。
うんうん、でもなかなかね、この考え方がね、なかなか理解されないというか、いや、そのプーチンが悪いでしょうみたいなことはもう、なんか、あっさりと言うてしまう人がたくさんいるわけなんですよ。
うん。
うん。しばれさんなんかも、いや、プーチンが悪いって言ってますしね。
うん、うん。
いや、だから、ウクライナの、前とウクライナ人たちがかわいそうだから、ウクライナが勝利することが、必要なことなんだみたいな感じで言ってるわけなんですね。
はい、
だからそのシバレーさんなんかは、パレスチナ問題なんかもやってたんで、そうイスラエルとね、パレスチナのね、人たちの関係で、パレスチナ頑張れみたいな感じの、で、パレスチナ、まあ、ガザとかで取材して、まあ、イスラエルがこう攻撃してるところを取材して、イスラエルはなんてひどいんだ、みたいなね、感じのね、
うん、
ことをやってきたから、同じことが、まあ、ウクライナでもやってるみたいに見えるわけなんですよ。
うん、そうですね。
それは、なんかロシアが攻撃してるんだって、ロシア国内には、まあ、ほとんど攻撃はされてないのでね、ウクライナ側からね。だからウクライナが一方的に被害者やからウクライナの応援すべきだみたいな感じなんで、
うん、
だそのな、まあ、ハンガンビーキというか、その弱い方のやられてる側の味方をすべきなんだみたいな感じの論理になってると思うんやけども、
うん、
けど結局、そのウクライナ兵もロシア兵をどんどん殺してるわけであって、
そうですね。
ロシア兵自体も、まあ、被害者なわけですよね、考えたらね。
そうですね、お互いにそうです。で、ウクライナ側からの攻撃が当たって、ロシアの艦隊、戦艦が沈んだりしているわけですよね、現に。橋も崩れましたしね。
いや、だからね、それぞれが被害者がいるわけなんでね。
そうなん
です。どっちが正義かみたいな話ではないと思うんですよ、戦争っていうのはね。
そうなんですよ。で、どちらのような人たちもこの世にいてちょうどバランスが取れるんですよ。
うん。うん、
それはだから、まあ会社で言ったら、ツイッター社の切られた社員側のような人もいるし、残った社員の方もいるしというね。
うん。
どちらかだけを取ると解決したかのように見えるけれども、実はしていないということは言えまして、それはだから中国の王朝でもそうですよね。その中国王朝の、性的ですよね。反対側の人を抹殺してしまえば、中国はその後の政権1代ぐらいでその内部崩壊してしまうんですよね。機能不全を起こして。
うん
それで、その政権が続かなくて、次から次へと王朝が変わったんですよね、中国でもね。
うん。そうですね。
そう、相手を、そうなんですよ。相手を駆逐してしまえば解決かってそうではないということなんですけど。
うん。
で、まあ、日本の良かったところは、その、大和王朝の時代に、その、蝦夷ですよね、蘇我の蝦夷を、
うん。
失脚はさせるけれども、抹殺はせずに、東北とその出雲へその左遷はするけれども、
うん、
その反対側勢力を残したことによってですね、バランスが取れることが言えてます。そしてまあ、そもそもその大和朝廷に上ってきた人たちはこの台湾からやってきた人たちではなかろうかと、
うん、
つまり南側からやってきた人たちが、そういう行動力のある人たちがですね、元から日本に行った縄文系の人をですね、
うん、
その東北と出雲で追いやってしまった。
うん、
まあ、けれどもですね、中国のようにですね、その相手を恣意をせずにですね、こう左遷をしただけであったと。
うん、
まあ、犠牲者は出たんですけれども、その一族抹殺ではなかったんですよ。
うん、
なので、そのバランスが取れてる。ところが世界各国を見ると、その相手側を倒してしまうことを目的としている例が、毎回認まらないわけです。
うんうん。
で、これはだから、その DNA が違うのかっていうと、ウクライナとロシアを見ればわかる通り、DNA が一緒でもですね、
うん。
違うこともあるで、何が違うのかというと、
うん。
だから、こう、あり方を求める人と、やり方を求める人がいるんです。だから、ウクライナはやり方を求める人ですよ。
うん、
最先端の方法論を持っている人たちです。一応、ウクライナの人は。それに対して、ロシアというのは、こう、あり方ですよ。こう、ユーラシア大陸のあり方をね、問うているわけです、
うん。
で、この両者はどうしても平行線になってしまうんです。
うん。
うん、そして、話が噛み合わないので、激突をすると戦闘状態になってしまうんですね。だからこう、そこがありますね。だから同じ、こう、家族内であってもね、どうしてもこう、あり方、形を求める人と方法を求める人は、こう、話がどうも噛み合わないと。
うん。
それの僕、解決策がこれなんですよね。少し切り口を変えてみましょうとね。いうことですよ。ただ人類はまだこれに陥ってるんですよ。お互い、そこの対立に陥るとですね、こう、つい見境なく相手を攻め続けるということが起こるんです。あ、そして、なお厄介なのは、こう、それぞれの論理はすれ違い続けるんですよ。だから科学もまたすれ違い続けるんですよ。お互いの科学が、こう、最後の客観性の砦であるはずの科学。別物の科学なんですよ、この両者って。ちょっとずつ違っていてですね。それで、結局、その合意形成ができないとか、いうことが起こってしまうわけですよね。
そうなんです。その、真理をめぐる対立というのはね、すごくあって、自分が考えているのが真理で、あんたの考えてることはそれは真理ではないみたいなね、だから、まあ、天道説と地道説みたいな対立も、まあ、あったわけですけども、それは結局もう殺すとこまで行ってしまうというかね、
そうですね、
自分が思ってるのが真理だからこの真理を受け入れない人間なんていたら害悪だから、真理をね世間に伝える阻害物にしかなってないから、もう殺してしまえみたいになるわけですよね。
そうなんですね。
そしたら自分が持ってる真理がもう人々に伝わりやすくなるというふうに思ってると、もうそういうかなんか、スターリンなんかもそういうタイプの人かなと思いますけどね。自分がやってることが正しくて真理だから、その異を唱える人間がいろいろ人々を混乱させるのはよろしくないので殺してしまえみたいな ね感じかなと思うんですけどね。
ですね。
そういうこと、宗教間の対立とかもそういう感じだし、 思想上の対立と、まあ、まあ左翼と右翼であるとか、
はい、
まあ、それぞれが自分の真理を持ってると思ってるわけなんですよね。
思ってますね。
持ってて、いやだからこの真理を受け入れない人間は単なるバカだからもう、うん、殺してもいい人間だみたいなね。
そうなんです。
そういう風になってしまうと、だからいやところが実際にはそのも、うん、自分が持ってると言ってる真理っていうのは実はさほど根拠がないというか、
うん、
詳しく分析していくと、それって本当に合ってるんですかみたいなことになりがちなんですよね。まあ、マルクス主義なんかもそういうもんですけどね。なんかおかしいことがいろいろあるわけなんですけど、けどマルクス主義が真理だということで、まあ、スターリンも生まれたし、もう 今でもマルクス主義ってね、結構幅を利かしてるわけなんですよ。だから自分、マルクス主義者っていうのは自分は真理を持ってると。でマルクス主義を知らない人、あるいは、なんていうかな、こう否定する人っていうのはその愚か者であるみたいな感じでね、思ってるというか、なんかね、その問題なんですよね。で私も昔はその、まあ、マルクス主義的な人間だったんですけど、通貨発行家の問題を知って、そのマルクスが通貨発行家の問題を言ってないなと思って。
そうですね。
それで、なんかすごい、いや、こんな大事な問題を抜け落ちてるっていうのはもう、なんか、なんていうかな、ほぼ誤謬に近いような、考え方だなと思ってですね、はい、そう、膨大な体系にはなってるけども、肝心から目の通貨合計のことが語られてないと、はい、ということであ
ります、それはね、経済学もそうなんですよ実はね、経済学も通貨発行権触れてないんですよ。あとビジネス学も全般が触れていませんよね、でね、マルクス主義の正反対のように感じますよね。でもね、マルクス主義の、ね、影響に あるんですよ、この学問は、みんな。で、マルクス主義が言わないから、経済学、商学もですね、通貨発行は言わないんですよ。なので、みんな、こう、避けて通りたがる話題になってしまうんです。そうですよ。だから、とてもいい提案なんですよ、その通貨発行権に、ね。こう小さくしたり大きくしたり、そもそもそういう否定的なものでなくてね、お金が、お金自体が貝殻の価値を持っててもいいじゃないかっていうのはね、画期的なアイデアですね。そうなんです。だからマルクスの影響大きいんですよ、学問でね、ほ
ん
と。良くも悪くも。ほんと。マルクスがだから科学を普及させたとも言えますしね。だからこそ限界もあるっていう。でね、マルクス自身が生まれた原因も、だからその、ロスチャイルドさんが、ロスチャイルド一家がどうやってこの地球を治めるかというときに、マルクスという若手株がいたので支援をしたということですよね、やっぱり。つまりお金だけでは人々を、行政を維持できなくなって、そのお金が全てという運営をすると、政府がバタバタと倒れてですね。けれども政府がなければ、自治体がなければ、人々は生きていけないということで、生きていけなければ、彼らの商売は上がったりだということでです。それで、その労働者というものを定義したマルクスという若手株が現れたので、それを支援したんですよ、多分。そういう流れなので通貨発行権を言わないんですよ、マルクスは多分。なんか完全にマルクスは、そういう、流れの中にいたんですね、多分。で、その、まあ、右と左というのはこんな感じで繋がっているんですよ。サイクルがあります。PDCA サイクルね。の中のハートでありまして、人間はみんな。 うん、右左右左と行き来しながらですね、生きておるわけでありまして、
そうなんですよね、お互いに左や右のことを批判して、右や左のことを批判して、でそうすることでそれが自分の存在意義をね確保してるみたいなところがあるんですよね。あいつらとは違うと、そのあいつらを批判することで自分は正しいことを言ってるという形にね、こうそれぞれは補完してるというかね、
補完してますね、
そういう関係だと思いますよね。
そしてまあ現実の仕事とか生活においてはこの右左は例えば娘と父とかでも娘は右父は左とかになりがちなわけですね、これって。すごく身近な関係で右左が分かれるんで、人々は政治について語りたがらないとか、でもなぜそうなるんだって不思議でしょ。で、同じ会社の中でも、組織票というのがむしろ言われるのは、組織票を取らない限り結構ばらつくんですよね、同じ仕事してても。だから、つまり、バランスの概念だと思いますね、これ。両方半々ぐらいにいるからバランスが取れるということと、PDCA サイクルで言うと、ちょうど、その行ったり来たりの関係にあるから、どうしても同じ職場でもばらけるという、ね、関係性にあるんでしょうと思います。で、なので、人々は政治について語りたがらなくなっちゃうわけですよね。そう、ついついだから語ると、こんな身近な人なのに全然違うことを言うぞと。いうことで、揉めがちである。
そうですね。
まあ、だから学校でもそれも教えたらいいんじゃないですか。これは運の巡り合わせのようなものでして。両方いるからバランスが取れるんですよ。いうふうに簡単に教えればいいと思うんですがね、私は。本当。
いや、だからそう全部のことをね、いっぺんに語ることはできないので、それぞれが、まあ、一人一人はその部分的なことしかね、語れないんですよね、こう、一度にね。
そうです
ね。だから、部分的なことを語ると、他の人がそれを聞いとって、いやいや、でもこういうこともありますよ、みたいな、こう、例外のことを言い出すわけですよね。
そうですね。
だからそれでこう、まあ、補完してるというか、いっぺんに正解を言えないから、部分的なことがそれぞれ言い合って、どう言ったらいいかな。補完し合ってるみたいな感じ、バランスが取れてるみたいな感じになるんですよね。
なりますね。
で何を言おうとしたのかな。実は徳島県の美馬市でですね、美馬市が発行する地域デジタル通貨のなんかやってるらしいんですよね。それはなんか200店舗ぐらいでその通貨使えるみたいな話なんですけども、なんかそういうことや、まあ地域通貨って昔からあるんですけど、行政が発行してる地域通貨っていうのは、ひょっとして初めてかなと思いまして、面白い試みやなと。
思いますね。思います。
ちょっとそれはそういうニュースが徳島新聞に載っとったんで、ちょっとそれ言いたかったってだけのことなんですけど。
はい、いや、いい試みだと思います。
それで地域で、ね、回ればね、その地域デジタル通貨がね、回ればいいなと思うんですけど。いや、もうちょっと何か他のこと言いたかったんやけど、ちょっと忘れてしまいました。
なるほど。
マルクス主義のことで言おうとしたのかな。ですからね、その権力者っていうのはね、マルクスの資本論にしても、すごい大部の書物じゃないですか。ああいうね、ページ数の多い書物をね、出してね、なんか これだけ詳しくいろいろ書いてるから、もうこれが全てだみたいな感じにこう思えてしまうというかね。
そうですね。
これが全て、経済のことを全て語り尽くしてると、いうふうに、思ってしまうというか、勘違いしてしまうんですよね。そういうのはね、こう昔からそういう、本とかね、そういうことは作られてきて、
うん、
で、まあ、それで、こう、洗脳されてきたというね、気がするんですよ。うん、
まあね。
そういう資本論。うん。いろいろ、それって、なんかね、なんか天才がこんな素晴らしい本を出しましたみたいな感じで紹介されてるけども、
うん、
まあそれは、なんかね、その、もうその洗脳の一つの道具としてね、出されてるものなんかなと。いう気がするんです。
そうですね。まさにそうなんですよ、実は。それでね、だから、今の経済学や、こう、商学ってね、マルクスを表向き批判してますけどね、叩き財はのマルクスなんですよ、実はみんなね。
うん、うん。
資本主義を批判しているようでね、まさに資本主義を描いているんですよね、マルクスはね。
うん。そうですね。
そう、あれをベースにして、からこう資本主義経済ができてきたんですよ。そういうことですよ。だから、そう、まさに教祖様の洗脳と似たような世界ですよね。
うん。
うん、それで私はちょっと角度を変えて、経済はやってるんだけど、もうそもそも経済学という枠組みを抜きにしてね、なんかこう、もっとこう原始的なことを考えてみようと思ったんですよ。だから建築から構造力学を拾ってきたりとかですね、うん、こう単なる数学の統計解析を組み交わしてみてね、それだけで経済を読めないだろうかみたいなね、こう天の弱な試みを始めたわけですよ、私は。そうです、それは、なんだろう、でもその、マルクスからやってきた資本主義という枠組みにも乗っかってしまえば、ある程度経済をね、ガンガン回せたっていうの。あったんです、
うん、
そう、それが今行き詰まっちゃってるわけですけどね。行き詰まってはいますが、その上り調子の時はそれでなんとか回っていたかのような、そしてそのまた再び今その、まあ、全部経済が回らないという、その金が金で生む集団でさえももうとうとうお金が回らなくなる。もう全部株今、だだくだりに入っちゃったみたいですよ。アメリカのビッグテックも、
うんうん、
チャートが全部赤字でね、今。
うん。
とうとう株まで全部赤字になっちゃいました。だから、僕はだからそうなる前にね、まあ、経済学でない経済を見る見方をね、こう作ってみたくってね、こういろんなグラフを作ったりとか、まあ、天野さんもね、そうだと思うんですよ、多分。マルクスの奥にある本当のこう、みんなが幸せになれるお金みたいなものをね、私も考えてみた。まあでもね、でもとりあえずマルクスがいなければ資本主義経済もなかったし、その大資本家たちは、そう、使用人たちを使い潰したくなくても使い潰してしまっていただろうし、ね、とりあえずの歯止めにはなっていたとは思うんですよ、それでもね。
なるほど。なるほど。
もう出来悪かったけれども、とりあえずこの社会をここまで持ってきたと思います。で、
なるほどね。
で、まあ、教祖様と言いましたが、その、大学に入れるぐらいの人が頭に叩き込まれて経済を回すということだけだったらね、それが関の山ですよ、なんか。教科書があって、それを丸暗記して、そのままお金を回してるだけですよ、その大金持ちたちもね、結局。僕たちみたいなよほどの好き者でないとね、こんな一から考えたりはしないものです、うん、普通。
でしょうね。いや、だって、それ経済について考えるなんていうのは、ほとんどの人にとって、それは何の役に立つのみたいな感じでしょうからね。
そうですよね。 ありがとうございます。
ありがとうございました。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
はい、またお会いしましょう。